はい、皆さんおはようございます。日曜日の朝に共に、聖書の御言葉をいただけますこと感謝いたします。今朝の聖書箇所は最初の章節のところで読んでいただきましたマルコの福音書の第10章の13節から今司会の方にお読みいただきました27節のところから語らせていただきたいと願っています。この箇所はどのような人が神の国に入るのかについてイエス様の教えを記したところになります。イエス様は有名なヨハネの福音書第14章6節のところで私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはありませんと語られました。今朝のマルコ10章の聖書箇所では13節のところからイエス様に近づく子供たちのことが書かれ、それに続く17節のところからはイエス様に近づく一人の金持ちのことが書かれています。皆さんはどのような人が神の国すなわち天国に入ることができるとお考えでしょうか。この聖書箇所の2つのエピソード対比しながらどのような人が神の国に入るのかについて聖書から伺っていきたいと願っております。それでは神様のお助けがあるように最初に一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆が崇められますようにこの日曜日の朝敬愛する兄弟姉妹の方々と共に神様の御前に出て御言葉を開きます。どうかこの御言葉から私たちに神様ご自身が示してくださって教えてください。まことに足らざるものがご奉仕いたします。どうか神様の豊かな御助けがいただけますようにお願いいたします。聞こう一人お一人に神様の御旨が伝わるようにどうか神様が働いて助けてください。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。最初に章節のところで読んでいただきましたマルコの10章13節のところから見てまいりたいと思います。さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたところが弟子たちは彼らを叱ったとあります。彼らとは幼い子供たちを連れてきた親たちのことだと思われます。現在医学が大変に発達した時代になりましたけれども発展途上国の貧しい国ではですね、多くの乳幼児が病気のために命を落としているということです。2000年前のイエス様の時代には子供たちが病気にならずに健やかに成長することは今以上に親たちの切実な願いであっただろうと思います。病気を癒す不思議な力を持ったイエス様に子供たちに少しでも触れてもらいたいと子供たちを連れてきた親の切実な気持ちというものを私たちは理解することができると思います。弟子たちはどうしてそのような人たちを叱ったのでしょうか。イエス様はあちこちの街道を回って説教をされてお疲れになっているのだからうるさい子供たちを近づけたらイエス様がご迷惑されるだろうと弟子として師匠への忖度をしたのかもしれません。あるいは子供たちはイエスのお話を聞いてもどうせ理解することはできないだろうと取るに足りないものであると見下して叱って追い払おうとしたのだろうと思います。そんな弟子たちの振る舞いを見てイエス様は憤ったとあります。そして弟子たちに子供を私のところへ来させなさい、邪魔してはいけませんと言われました。 イエス様は確かに長旅で疲れておられたかもしれません。たとえそうでもイエス様は子供たちを両手を広げて受け入れ、その腕に優しく抱いて祝福してくださいました。幼い子供というのは親や保護者に対して遠慮するということがありませんね。お腹が空いた、遊んでほしい、自分に注意を向けてほしい、そのような時に大人の都合など考えずに求めてきます。その面ではとても純粋です。自分は親に対して甘える資格があるのかどうか、そんなことを考えることはありません。こんなことを求めたら恥ずかしいとか、他人の目なども気にすることはありません。幼い子供はよく見て見てと言って大人の注意を引こうとしますよね。私の息子がまだ幼稚園に入る前のことです。当時名古屋の教会におりまして、秋に芋掘りに行って大きなさつまいもを掘ってきました。畑から教会に戻ってきて、息子が当時名古屋教会の吉沢副牧師に、ねえ見て見てと嬉しそうにそのさつまいもを見せたのです。吉沢先生は全盲の伝道者でいらっしゃいます。先生は見れないなと言いながら、そのさつまいもを手に取ってニコニコしながら息子の頭を優しく撫でてくださったことを印象的に覚えています。大人だったらそういうことを言ってはいけない、してはいけないといろいろな配慮や気兼ねがあります。子供にはそのようなものがなく、純粋に慕い求めて近づいていく、そのような姿を見せてくれるのです。イエス様はそのような子供たちを指して、神の国はこのような者たちのものなのですと言われました。そして誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと教えられました。誠にあなた方に言いますとは、イエス様が特に大切なことを教えてくださるときに使われた言い回しです。よくよく注意して御言葉に耳を傾けるように弟子たちに注意を促しています。子供のように神の国を受け入れるものでなければ天の御国に入ることはできない。すなわち人々が罪の許しをいただくことがなく、この世を去った後に当然に受けるべき罰として苦しみの場所に移されて、そこで永遠を過ごすことになるという重大なことを教えておられます。私たちが決して後悔することがないように十分に注意を払うようにせよという警告の御言葉と言えます。続いて17節には、今度はイエス様に駆け寄り見舞いにひざまずく一人の人が登場します。そしてこのように言います。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいでしょうか。彼の関心事は永遠の命を受け継ぐことでした。他の福音書の並行記事の箇所では、この人はまだ青年であって立法の指導者であり金持ちであったとされています。イエス様はその人に言われます。なぜ私を良いというのですか。その問いに対するその人の返答については聖書は記していません。この人は19節と20節のやりとりにあるように、ユダヤ人の律法について少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと答えることができた人でした。少年の頃から多くの律法学者や 教師の説教を聞いて、また彼自身も一生懸命に勉強して、まだ青年でありながら指導者の一人になっていたのかもしれません。そして自分に関しては律法をすべて守っているという自負と誇りを持ってイエス様に近づいて、良い先生と呼びかけたのです。その呼びかけには、自分はこれまで多くの宗教指導者に学んできたけれども、私の見るところ、その中であなたが一番良い教えをしている教師であると思います、というニュアンスが含まれているように思います。イエス様に対して、人の罪を許す権威を持った唯一のお方として認めて、そこにすがっていくのではなくて、自分の物差しでイエス様を客観的に評価して、良い先生というふうに呼んで近づいたのです。その彼に対してイエス様は19節にあるように、モーセの律法を示します。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。これはこの人が自分のうちにある罪に気づいて悔い改めに進むためのイエス様の深い憐れみによるお導きでした。お開きにならなくても結構ですが、イエス様はマタイの福音書5章21節から22節でこの律法の意味を解き明かして、このように教えられています。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナへ投げ込まれます。実際に他人の命に手をかけなくても、心の中で憤り、その人をないがしろにする罵りの言葉をつぶやいたら、それは心の中でその人を殺したのと同じだという、大変に厳しい教えです。神の律法の基準とは、人の取り繕った上辺のことではなくて、すべてをお見通しになる神様の御前にあって、心の内面の在り方が問われているのだということをイエス様は教えられました。ところがこの人はこれらの律法は少年の頃からすべて守ってきたと言います。英語の聖書ではこの言うというところに declare という動詞を使っています。高らかに宣言したというような意味ですね。イエス様はそのような神様の戒めの本当の意味が分からずに、高ぶった心の状態でいる彼を見つめ慈しまれたとあります。イエス様はあくまで慈しみ深くあられ、すべての人が救われることを望まれます。ヨハネの6章40節でイエス様はこう言われます。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべての人を私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることですと言われています。この人は自分は律法を守っているという自負があるからこそ、イエス様のところへ駆け寄って見舞いにひざみずくという大胆な行動を取りました。自分は少年の頃から努力してきた、だからこの大勢の取り巻きの中から自分こそがイエス様の前に進み出る資格があるはずだと、自分がこれまでにしてきた努力に加えて、あと何をすれば良いでしょうかとイエス様に尋ねているのです。人の魂の救いというのは、 人間の側の努力が何割で、あと神様の力が何割ほど加われば達成されるのでしょうか。8割が人間の力で、あとの2割を神様の力で満たされるものなんでしょうか。もし人と神様の共同作業であれば5割ずつでしょうか。このことについて聖書はとても明確です。お開きになる方はお開きください。エペソ人への手紙2章の8節から9節にこのようなお言葉があります。エペソ人への手紙2章の8節から9節、礼拝ではたびたび聞かれる御言葉です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いとそれに伴う永遠の命は人の行いや行動に努力によるものでなく、すべて神様から賜物としていただくものであるということです。人の努力はゼロで、神様の力が10割 100%。 もし自分の救いについて自分のうちにある何か良いものが 1% でも役に立って救われたというふうに考えるのであれば、その 1% の自負が神様の恵みをゼロにしてしまうものです。神様の救いの恵みの前には誰も 1% たりとも自分を誇ることができないからです。ローマ人への手紙3章23節から24節にこのようにあります。ローマ人への手紙3章23節から24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神様の前に罪人である私たちが成し遂げる努力というものは神様にとっては何の価値もないものです。人がどんなに努力しても神の栄光を受けることはできないのです。贖いとは他者の所有物となっていたものを代価を払って自分のもとに買い戻す行為を言います。神様の栄光を受けることができず無価値な罪人である私たちには、自分の罪の許しのための代価を自分で払うということはできません。神ご自身が私たちを罪の支配から解放してご自分のもとに取り戻すための代価を支払ってくださいました。それは最高に尊い代価でした。第一ペテロの1章の18節から19節、第一ペテロ1章の18節から19節にこういうお言葉があります。あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。私たちを罪の支配から解放する買い戻しのための代価はイエス・キリストご自身でした。イエス様が2000年前に十字架にかかって私たちの罪のために苦しみ血を流して死んでくださったことによって私たちの罪の負債はすでに支払い済みとなりました。私たちは誰一人として神様の基準で聖書の教えを守るということできない者たちです。でも全く罪のないイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったので、私たちは 罪の支配から自由にされました。救いは明確に0、100です。100% の神様の一方的な恵みによるのであって、1% たりとも人の行いの貢献はありません。イエス様の御言葉と十字架の救いの御業をそのままに信じ受け入れることだけです。21節でイエス様は青年に言います。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい。この言葉を聞くと、彼は顔を曇らせて、悲しみながら立ち去りました。先ほどまでの胸を張って自分の行いを誇っていた姿とは急に対照的で、悲しみながら立ち去る姿は惨めで、神様の祝福とは程遠い結末となりました。イエス様はマタイ6章21節で、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですと言われました。イエス様はその人の心が自分が持っている多くの財産に執着していることを見抜かれたのでした。多くの財産を持つこと自体が罪というわけではありません。旧約聖書に描かれた信仰の父であるアブラハムやヤコブも多くの家畜と財産を持っていました。大切なのは神様に感謝して与えているものをどのように用いるかということです。神様は私たちに何が必要であるかを私たち以上によく知っておられます。ですから神様が差し出しなさいと求めるときは、必ず私たちの益となる目的があるということを覚えたいのです。この青年は永遠の命を受け継ぐことを求めましたけれども、実は彼の心は地上の宝にあって、天の御国にはなかったのです。当時多くの財産を持っていることは神様の祝福であると考えられていました。それで弟子たちはイエス様の富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょうというお言葉に驚いて質問します。それでは誰が救われることができるでしょうと。それに対してイエス様はお答えになられました。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。その通りです。人の行いや努力、あるいは多くの財産は、その人の魂の救いとは何の関係もありません。救いは人の努力はゼロで、素直に信じるだけで 100% 神様からの恵みによっていただくものです。悲しみながら立ち去った青年の救いもイエス様は切に望まれています。人は辛い思いをして高ぶりを打ち砕かれて悲しんでこそ真の悔い改めに導かれる、そういう時があるのではないでしょうか。生まれながらの罪人である私たちは、自己中心の不従順のためにイエス様の御言葉をシンプルに純粋に信じて受け入れるということがなかなか難しいのです。神様の言葉である聖書を自分の考えを基準にして評価、判断しようとします。また聖書を読んでもよくわからない自分が信じてもいいのだろうか、もう少し勉強して理解が進んだら、あるいは聖書に書いてあることは少しは実行できるようになってからでないと自分はまだ信じると言えない、そんなふうにお考えの方はおられるでしょうか。 そして私たちは悔い改めて神様に踏み出すときにいつも恐れがあります。イエス様のお言葉にもう一度目を留めていただきたいのです。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。神の国はこのような者たちのものなのです。子供はイエス様に近づくのに遠慮しません。優しいイエス様に近づきたいからその懐に潜り込んでいきます。周りへの配慮や忖度もありません。このような自分はふさわしくないなどと考えて気後れすることもありません。私たちはあるがままの状態でただ純粋に聖書の御言葉を信じてイエス様を心の中にお迎えすればよいのです。イエス様はすでに十字架にかかられてすべての罪人に対する贖いの御業を完成済みであられます。私たちをお作りになった神様は私たち一人一人をよく知っておられます。すべての人が罪から救われて神の国で幸いな永遠を共に過ごすことを望んでおられます。私たちは子供のように純粋な心で救いをなしてくださる神様に感謝してすべてをお委ねして今週も新しい信仰の歩みを続けたいと願います。最後に第一ペテロ2章2節の御言葉を読んでメッセージを閉じます。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。どうか私たち一人一人が今日いただいた御言葉を振り返って自分の思い煩いを横に置いて私たちの救いを切に願ってくださるイエス様の御言葉に従って聖書の御言葉を信じてイエス様を私たちの心の中にお迎えすることができるように、どうか子供のような純粋な信仰を持って近づくものとして作り変えてくださいますようにお願いします。この御言葉の時心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。